Morning.
おはようございます。
Wow, it's Sunday again.
日曜日です。
I love Sundays.
日曜日大好きです。
How many here love Sundays?
はい、日曜日好きな人。
Come on.
いいですね。
Welcome to Every Nation Tokyo Shibuya.
Every Nation Tokyo Shibuya へようこそ。
Again, we exist to honor God, make disciples, and make Him known.
私たちは神を敬い、伝道し、弟子を作り、伝道します。
Maybe I should memorize that in Japanese. Right. Okay. Anyway, welcome to the newcomers. Who's here for the first time?
初めて来た方。
Anybody? Oh, welcome.
ようこそ。
Yeah, I met three. I met the three earlier. They're from. They're Filipinos.
フィリピンの方先ほどお会いしました。
But they're based in Singapore.
シンガポールにいらっしゃるんですね。
Okay. I think they're here for a week.
一週間こちらにいらっし
ゃる。Welcome to Every Nation and all.
よくいらっしゃいました。ありがとうございます。
All right.Yeah. Okay. I'm sorry about my voice. I'm still having colds.
まだ風邪をひいているので声が本調子じゃありません。
Anyway, God is good.
神様素晴らしいお方です。
All right, we are on an exciting series right now called The Perfect Match.
はい、今完璧なパートナーというメッセージシリーズです。
Yes. All right. Come on.You're not excited, right?
みんなワクワクしてくださいね。
Perfect match.
完璧なパートナー。
You know, who among you here were here last week?
先週いた人。
Okay, yeah, good. Alright, so we talked about Samson and...
Right, Samson and Delilah. Samson とデリラの話でした。
Okay, it's not Samson and Goliath, it's Samson and Delilah.
Samson とゴリアテではありませんよ。デリラです。
And still, we are on this series.
今日もこのシリーズです。
We saw how Samson faced the consequences of his choices in life.
先週はサムソンが自分の決断のためにどんな結末を迎えたかを知りました。
We learned that in the story that it is important that we seek the will of God.
神様の意思を求めるのがどれだけ大切かを学びました。
In every aspect of our lives.
それは人生のどの局面においてもです。
It is also important that we build our foundations in Christ.
そしてキリストにおいて人生の土台を立て上げるのが必要だと学びました。
Especially in our relationships.
特に人間関係において。
Because without Christ in the equation, it's going to be tragic.
というのはイエス様が真ん中にいなければ先に待っているのは悲劇だからです。
And today we are going to look at the story of Isaac and Rebecca.
今日はイサクとリベカです。
Yeah!
Yay.
Come on.
皆さんもっと盛り上がってください。
You guys sleepy?
眠いですか?
Isaac and Rebecca, who among you here are familiar with the story?
はい、この話聞いたことある人?
Okay, their story is found in the book of Genesis, chapter 24.
創世記24章に書いてあります。
This is quite a long chapter.
すごい長い章です。
It has about maybe 67 verses.
67節ぐらいかと思います。
So I really encourage everyone that right after the service, maybe not, when you get home.
ですから皆さん、家に帰ったらぜひ、
Okay, mark your notebooks right now, your Bibles, to read Genesis chapter 24.
創世記24章を読むともう印をしといてください。
And today I'll be reading the ending part of this chapter.
今日はこの24章の最後の方を見たいと思います。
Which is from verses 63 to 67.
63節から67節です。
Okay, now, do you have your Bibles?
聖書ですか?
Alright, no? Okay.Okay, it's okay. We have a Bible here. We have a big Bible here.
こちらに大きな聖書がありますから大丈夫です。
Okay, I'll read it first in English.
英語でお読みします。
Okay, Genesis chapter 24, verses 61 to 67. Then Rebekah and her young women arose and rode on the camels and followed the man. Thus, the servant took Rebekah and went his way. Now, Isaac had returned from Beer Lahai Roy and was dwelling in the Negev.And Isaac went out to meditate in the field toward evening. And he lifted up his eyes and saw, and behold, there were camels coming. And Rebekah lifted up her eyes. And when she saw Isaac, she dismounted from the camel and said to the servant, Who is that man walking in the field to meet us? The servant said, It is my master. So she took her veil and covered herself. And the servant told Isaac all the things that he had done.Then Isaac brought her into the tent of Sarah, his mother, and took Rebekah. And she became his wife, and he loved her. So Isaac was comforted after his mother's death.
創世記24章61節から67節。リベカとその次女たちは立ち上がり、ラクダに乗ってその人の後についていった。こうしてしもべはリベカを連れて出かけた。その時、イサクは ベールラハイロイ地方から帰ってきて、彼はネゲブの地に住んでいたのである。イサクは夕暮れ近く野に散歩に出かけた。彼がふと目を上げ見るとラクダが近づいてきた。リベカも目を上げイサクを見るとラクダから降り、そしてしもべに尋ねた。野を歩いてこちらの方に私たちを迎えに来るあの人は誰ですか？しもべは答えた。あの方が私の主人です。そこでリベカはベールを取って身を覆った。しもべは自分がしてきたことを残らずイサクに告げた。イサクはその母サラの天幕にリベカを連れて行き、リベカをめとり、彼女は彼の妻となった。彼は彼女を愛した。イサクは母の亡き後慰めを得た。
Let's pray. Father, we just want to thank you for your word.
お父様、御言葉を感謝します。
Lord, that as we look at the story of Isaac and Rebecca, Lord God, that you would show us, Lord God, the meaning of this story.
イサクとリベカの話を勉強する、これから学びますが、あなたが私たちに何か教えてくださいます。
That even in, through this story, Lord God, we will see Jesus.
この話を通して、イエス様が見えるようにしてください。
Thank you for your word.
御言葉を感謝します。
Help us to obey your word.
あなたの御言葉に従えるようにしてください。
In Jesus' name we pray.
イエスの皆を通してお祈りします。
And everyone say?
みんなで言いましょう。
Amen.
Amen.
Okay. So as I read those scriptures, it was like an ending of a romantic movie.
この今の箇所は本当にロマンスムービーの最後の方の場面のようですね。
Who among you here loves watching Disney princess movies?
ディズニーの王女様、王女様のプリンセス物語大好きな人。
You know, I grew up watching Cinderella.
もう自分自身小さい頃よくシンデレラを見ていました。
You know, every single day my brother would wake up and put the VHS on and it's Cinderella.
毎日毎日弟が VHS のビデオを入れるんですけど、それがシンデレラだったんです。
So Isaac was waiting, right?
ということで、イサクが待っています。
And Rebecca appears from the horizon.
そしてリベカが水平線の彼方からやってきます。
Oh, by the way, I'm using some Superbook clips here.
これはスーパーブックの一部です。
Okay. This is a kids series.
子供のためのまあこういった。
All right. So, he saw camels coming.
そしてイサクはラクダがやってくるのを見ます。
You know, and I, oh wow, this is Rebecca.
これがリベカです。
Right, and that's a servant.
そしてしもべです。
Now, this is the time when she asked the servant, "Who's that?"
これがリベカがしもべに、あの方はどなたですか？
And then the servant said,
尋ねました。
It is my master.
あれが私の主人です。
And so Isaac welcomed her into her arms.
そしてイサクはリベカを歓迎します。
And they went closer.
そしてお互い近づいて。
And then he took her home.
そしてイサクはリベカを家に連れて行
きます。And they lived happily ever after.
めでたしめでたし最後まで幸せに過ごしました。
You know, most of us dream of a happily ever after ending, right?
誰だって最後ハッピーエンディングを求めますよね。
No, even though how many times we get hurt in the past, we still want to have a happily ever and happily ever after ending.
自分がどんなに傷ついたとしても最後はハッピーで終わりたいと望むものです。
I don't think anybody would want to choose a miserable ending.
どんな人も悲惨な終わり方をしたいと思わないはずです。
So, you know, we all want to live a happily ever after ending.
ということでみんな最後は幸せに終わりたいですよね。
Now, as we look at the story, I will be sharing to you some things that we can observe and learn from this story.
じゃあこの話から私たちは何を学べるか考えてみましょう。
Now in Genesis chapter 24 is the story of how Isaac and Rebecca met each other.
創世記24章を通してイサクとリベカがどのように出会ったかがわかります。
You know, we will look at how they ended this story like this.
そしてどうしてこのように終わることができたかを見たい。
You know, if you read the whole chapter, you actually would notice that where's Isaac in the story?
この24章を見ると、イサクの出番はどこだろうと思うと思います。
You know, Isaac was actually waiting for Rebecca.
イサクはずっとリベカを待っているんです。
So you will only see, as you read this chapter, you only see Isaac in the last couple of chapters.
ということで、ずっと話を読んでいると、イサクは最後の方にだけ出てくるのがわかります。
Now, Abraham, okay, this is the story now. Abraham was old.
はい、今度はアブラハムですけれども、年を取っていて、はい。
So, he's advanced in years.
ということで、年を重ねています。
And he was concerned about who Isaac would marry.
そして、 一体イサクは誰と結婚するんだろうと思っています。
So he told his oldest servant,
そして一番年上のしもべに言うんです。
You know, promise me that you won't let Isaac marry from the daughters of the Canaanites.
そして言うんです。このイサクをカナン人の娘と結婚させないと約束してくれと。
You know, put your hand under my thigh and swear that you would go back to my homeland and find a wife for Isaac there.
私の腿の下にあなたの手を入れて、そして私の故郷に帰ってイサクの嫁をめとると約束してくれ。
Under my thigh, like this.
ね、腿の下。
So、probably the servant was like, like this. I don't know.
こんな感じでしもべはいたのかなと思うんですが。
But the servant said,
しもべは言います。
Well, actually, before that, just to give you a little background.
まあその前にちょっとここで背景を説明します。
Arranged marriage was very normal during those days.
当時お見合い結婚というのはごく一般的に行われていたんです。
And marriage to a close relative, during those times were common.
しかも親族の誰かと結婚するっていうのは本当に一般的だったんです。
So it is for to preserve the clan, to preserve the tribe.
それは自分の種族を守るため。
It's also to serve to safeguard the rights of inheritance.
それから相続権を守るためでした。
So,After the service, I don't want you to just go to your parents and like, find me a wife, find me a husband.
なので皆さん、家に、自分の家に戻ってからお父さんお母さんに誰か探してよと言わないでください。
No, God will provide you a spouse.
神様が伴侶を与えてくださいます。
Alright, so the servant said, perhaps the woman may not be willing to come with me.
しもべは言います。その女の人は私についてきたくないというかもしれません。
So must I take Isaac back to your homeland?
では、イサクをあなたの生まれ故郷に連れて行かなくてはいけないでしょうか。
And Abraham said, make sure you don't take my son back there.
するとアブラハムは言うんです。私の息子を生まれ故郷に連れて行ってはいけない。
The Lord, the God of heaven who promised me that he will give me this land, he will send his angel before you.
主、神様が私にこの地をくれるとおっしゃった。だから君に見つかりを与えるだろう。
And if the woman isn't willing to follow him, then you'll be released from our vow.
もしその女の人があなたについていくのを嫌だと言ったら、あなたはこの誓いから解かれる。
Can you imagine what's happening right now?
さあ、どんなことが起こったか想像つきますか?
So there's actually a promise.
ここに約束があります。
Abraham remembered the promise of God in his life.
アブラハムは自分の人生と、そして神様からいただいたその約束を思い出すんです。
God promised Abraham he would be the father of a great nation.
神様はアブラハムに、あなたは素晴らしい国の主となると言うんです。
God promised him that he will multiply his offspring.
そして子孫が増し加えられると約束します。
And God kept his promise to Abraham.
そして神様はアブラハムに対してしたこの約束、契約を守るんです。
That even though Abraham's wife, Sarah, was past the age of giving birth, God gave them a son named Isaac.
アブラハムの妻、サラはもう子供ができる年齢をとっくに超えていたんですけれども、イサクという子供を神様によって預けられました。
Abraham held on to the promise of God in his life.
ということで、アブラハムは神様からいただいた約束をしっかり手に握っていたんです。
Now he is old and he's blessed in all things.
今やアブラハムは年を取ってあらゆる面で祝福されていました。
He's now thinking of the future generation.
そしてアブラハムは自分のその次の世代のことを考えるんです。
You know, the thigh symbolizes posterity.
このももというのは繁栄の象徴です。
Meaning future generations.
そして将来の世代という意味です。
So when Abraham asked his servant to put his hand under his thigh,
なのでアブラハムがしもべにあなたの手を私のももの下に置いてくださいと言った
とき、
それは未来の世代の話をしていたんです。
イサク being the only son of Abraham, it is serious business.
イサクはアブラハムの一人の息子、唯一の子供でしたので、すごくこの問題は重大だった。
But despite of uncertainties, Abraham declared the promise of God.
そのはっきりしない将来が見えてたかもしれないけれど、アブラハムは神様の約束をしっかりと手に握るんです。
That God said, to your offspring, I will give this land.
神様は言いました。あなたに子孫を増し加えよう、そしてこの土地を与えようと。
アブラハムは神様との約束を信じていたので、信仰の一歩
アブラハムは神様との約束を信じていたので、信仰の一歩を踏み出したんです。
God has promises in your life. Amen.
神様は皆さんの人生にも約束をしてらっしゃいます。
There are times that we also think about our future.
私たち自身も自分のこれからのことを考える時があります。
In our lives, we come to a point that we have to make decisions.
そして自分の人生で決断しなきゃいけない時が来ます。
Ah, should I take this job?
この仕事やろうかな。
Ah, this, I think she or he's the right person, but I don't know what to do.
多分あの人が自分の将来のパートナーと思うけどよくわかんないな。
Should I get married this year?
今年結婚した方がいいかな。
Oh, which school should I go?
どの学校に行ったらいいんだろう。
What is the best for my child?
自分の子供の最善ってなんだろう。
Remember and hold on to the promises of God.
神様の約束を覚えてしっかり握っていてください。
Jeremiah 29:11 says, For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope.
エレミア29章11節、私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方の将来と希望を与えるためのものだ。
It is important that you know the promises of God in your lives.
自分の人生に対して神様が約束を与えられていることをしっかり覚えておくことが大切です。
You know, God has great plans for each and every one of you.
神様は一人一人に素晴らしい計画を持っていらっしゃいます。
And for you to be able to know His promises, you gotta have to read the Word.
その自分に与えられた目的を知るには御言葉を読む必要があるんです。
It says in the Word, God gives hope to the hopeless.
御言葉には書いてあります。神様は希望を失った人に希望を与えることができる。
There are times in our lives like, God, I just don't know what to do now.
人生の中にはもうどうしていいかわからないと思う時も来ます。
I'm so confused.
もう混乱してしまっている。
Remember God's promises in you, for you.
そのような時に神様が約束されたことを思い出しましょう。
Because as you declare the word of God in your life, you know, it will come alive.
自分の人生に与えられた御言葉を宣言するとそれが実現するんです。
And just like Abraham, because he was holding on to the promise of God, he was led to find a wife for his son Isaac.
まさにアブラハムも神様の約束をしっかりと握っていたのでイサクに対する嫁が与えられた。
All right. Oh, wow. So let's move on, huh?
はい、次。
So the servant gave him his word and took 10 of Abraham's camels along with him and set out for Mesopotamia, the city where Nahor, Abraham's brother, lived.
そしてしもべはその言葉を与えられて、アラムナハライムのナホルの町に行きます。
So he swore to Abraham and he obeyed.
アブラハムに言われたことを守ったのがしもべの行動です。
When he arrived outside the city, he took the camels to rest near a well.
そして町に出かけていくときにラクダを連れて行きます。
At the time of the day when women go to fetch water.
そしてラクダをそこの地に休ませるんですが、その時に女性が水を汲みに来ます。
So he was there.
そこにしもべはいて。
So he's probably thinking like, oh, which one of you?
多分考えてるんでしょう。この中で一体どの女性だろう。
Long hair? Short hair?
あの長い髪の人かな、短い髪かな。
Tall? Short?
背の高い人、低い人かな。
Isaac is kind of like this tall.
イサクはこれぐらい背が高いから。
Oh, perfect, perfect.
ああ、これぐらいだとパーフェクト？
No, he, no, Isaac wasn't there doing that.
そんなことはイサクはしなかった。
When he was looking at the women, he prayed.
しもべが女性を見てるとき、そのときしもべは一生懸命祈ってた。
He said, Lord of Abraham.
アブラハムの主よ。
Show kindness to my master.
どうぞ私の主人にその憐れみを示してください。
And when the women come out to get water, let it be that young woman I asked for a drink from will tell me that she'll get water for my camels too.
もしその人が現れたら、私がその女性に水をくださいと言ったら、その女性が私だけでなくラクダにも水をあげましょうと言わせてください。
Lord, let be that same girl be the one that you have chosen for Isaac.
どうぞイサクのためにあなたが選ばれた方、まさにその人を選ぶことができるようにしてください。
You know, if I was a servant, I would be so worried.
もし自分がしもべだったらすっごい心配してたと思います。
You know, I swore to my master I cannot make a mistake.
自分はもう主人に誓ったので絶対失敗できない。
The promise of God, it's the promise of God.
もう神様の約束です。
You know, right after making the oath to his master Abraham, the servant went on a journey, uncertain of what the outcome would be.
自分の主人であるアブラハムに約束をしてから旅に出ますけれども、この先結果がどうなるかが分かっていなかった。
So the servant stepped out of faith.
ということで、しもべは信仰を持って踏み出したんです。
You know, the servant didn't come up with a long list of preferences.
このしもべ、旅に出た時にどんな人がいいかという長いリストを持ってたわけではありません。
The woman should look like this.
こんな見た目の女性がいいとか。
Be this tall.
これぐらいの背丈で。
Wear skinny jeans.
なんかスキニージーンズを履いて。
No, he prayed to God.
そんなことをしたんじゃなくて、神様に祈りました。
He asked God for his divine intervention.
神様に介入してくださいと祈ったんです。
He asked God in faith.
神様に信仰でもって祈りました。
You know, during that time, it was a custom for women to give, drinks to travelers.
その当時、女性が旅をしている人に水をあげるというのは普通に行われていました。
This servant, okay.
このしもべ。
This servant asked God something which is nearly impossible.
このしもべが神様にお願いしたことというのは不可能に近いことだったんです。
He asked her that the woman who would give him a drink would also offer him to give drinks to his camels.
それはこの女性、彼だけに水をくれるのではなくて、彼のラクダにも水をくれる、そのような女性であってほしいと祈った。
Now that is faith.
これは信仰です。
You know, because what? He has 10 camels.
なぜなら、このしもべ10頭のラクダを携えていたんです。
He brought along 10 camels of Abraham.
アブラハムのラクダ10頭を携えてきました。
And according to my Google search,
Google で調べたんです。
Camels can drink up to 30 gallons of water.
1頭のラクダは30ガロン、約120リットルの水を飲んでしまう。
So to pray for a woman who would be willing to give drinks to his 10 camels is wow.
ということで、女性がこの10頭のラクダに喜んで水をあげますというような人というのはすごい祈りです。
I don't think I can even do that.
自分ですらできないと思います。
Okay, women must be, I
don't know, strong those times. その女性はすごい強かったんでしょうね、当時。
You know, that's when faith comes in.
ここで信仰が必要になってきます。
And we're not talking about one liter of pet bottle faith.
ここで言ってるのは1リットルのペットボトルの水ではありません。
And we're not talking about one liter of pet bottle that, you know, women would give to the camel.
ということで、1リットルのペットボトルの水をラクダにあげるとか、そんな次元じゃない。
We're talking about heavy clay water jars.
この重たい水がめで水を運ぶんです。
And you need to fill that up back and forth from the well.
何度も何度も井戸に行って汲み直さなくてはいけない。
What kind of faith does that servant have?
こんなことをお祈りするなんてすごい信仰を持ってたに違いありません。
You must be thinking, oh, man, he must have gallons of faith.
多分信仰がガロン分、まあ、結局いっぱいあったに違いないと思われると思います。
But it says in the word in Matthew 17:20, For truly I say to you that if you have faith like a grain of mustard seed, you will say to this mountain, Mount Fuji, move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you.
マタイ17章20節に書いてあります。誠にあなた方に告げます、もしからし種ほどの信仰があったら、この山に、また富士山に、ここからあそこに移れと言えば移るのです。どんなことでもあなた方にできないことはありません。
You know how small is a mustard seed is?
からし種ってすごいちっちゃいんですよね。
Like this, look, can you see?
これくらいですよ、見えますか？
Can't see.
見えません。
No, as small as a mustard seed, you can tell the mountain to move.
からし種ほどの信仰があれば山に移れと言える。
That just means that God is telling that nothing is impossible for him.
つまり神様にとって不可能はないと言っているんです。
God, I need a car.
神様、車が必要です。
Oh, maybe two wheels, four wheels?
あ、まあ、クリン、あ、四クリンかな。
God will say, like, you, cars have four wheels, bro.
神様はちゃんと四駆の車をあげるよと言います。
You know, the
自分の想像を超えた大きなことを神様にお願いできます。でもそのためには信仰が必要なんです。
He can make all things possible when you believe.
皆さんが信じれば主がすべてを可能にしてくださいます。
Lord, you know I don't have enough money to go to the unashamed conference in the Philippines.
神様、そのユースのコンファレンスにフィリピンに行きたいけどお金がありません。
Expenses are great. I need money for hotel, for food.
ホテル代、食事代もたくさんお金が必要だ。
But I will go.
でも行きます。
Because I believe by faith that God, what seems impossible can be possible.
信仰によってどんなに不可能に見えても神様にとっては可能になるからです。
God, I believe that you will provide for me.
神様、あなたが私に満たしてくださ、私を満たしてくださると信じます。
So Lord, I will go by faith.
ですから神様、私は信仰によって行きます。
I will sign up.
登録します。
And I will see how you would work in this.
そしてあなたがどのようにこれに介入してくださるかを見届けます。
You know, even now, let's pray for our youth as they prepare for the youth conference in the Philippines in August.
8月にフィリピンでユースのカンファレンスがあるんですね。そのことをみんなで祈りましょう。
You know, go.
行きましょう。
Go by faith.
信仰を持って進み出ましょう。
Hebrews 11:1 says, Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen.
ヘブル11章1節、信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。
Who among you wants to see God's hand move in your lives?
自分の人生の中で神の御手が動くのを見たい人。
All of us.
みんなですよね。
God honors your faith.
神様が皆さんの信仰を尊んでくださいます。
The servant, though he was uncertain, he prayed.
しもべは確信はなかったけれど祈りました。
He prayed in faith that God would move in his behalf.
信仰によって神様が自分に代わってことをなしてくださると進み出ました。
So he was praying.
なので祈っています。
Like the picture.
先ほどの絵のようにですね。
And truly, no, even before the servant finished his prayer, he got the answer.
そして祈りが終わらないうちにもう答えが与えられたんです。
Okay, he got the answer.
答えが与えられました。
Nahor's granddaughter Rebecca came out with her water jar on her shoulder.
ナホルの孫娘のレベカが水瓶を肩に乗せて出てきたんです。
She filled the jar and the servant ran to meet her.
そしてこの水瓶を 水で浸しているときにしもべが走ってやってきます。
And the servant asked for a drink.
しもべは水をくれませんかと頼みます。
And Rebecca said, I will get water for your camels too.
そしたらレベカが言うんです。あなたのラクダにも水をあげますよ。
Look at that.
ご覧ください。
Those are massive camels.
これが主人のラクダです。
They're even bigger than her.
なんとレベカより大きいじゃないですか。
Wow.
Wow.
Could you imagine that, you know, someone would say, I would water your camels too.
皆さん、この人、あなたのラクダにも水をあげますよって言うなんて想像できます。自分がレベカだったら、
oh, here's a drink.
あ、どうぞ水です。
I'll see you.
じゃあさよなら。
You know, but no, Rebecca offered to give drink.
そうだと思うんですけど、でもリベカは違ったんです。
And the servant gazed at her in silence to see whether the Lord had given him success.
そしてしもべはじっとリベカを見守って、これが主の答えだろうかと考えます。
You know, I can actually imagine the servant being like this, like, wow.
きっとこのしもべは、
I haven't said amen yet, amen.
ちょっとアーメンと言わなくちゃ。
And here's Rebecca. She's the answer.
そしてこのリベカが答えだったんです。
You know, I could only imagine the servant being in awe of what's unfolding in front of him.
自分の目の前で起こっていることを見て、このしもべは本当に驚いていたと思います。
His prayer was being answered right then and there.
なんと自分が祈ったことが答えが与えられたんです。
Oh, is she the one?
この女性だろうか。
No, even before you ask, God knows what you need.
もう聞く前から神様は必要なものをご存知だったんです。
God works in ways that we cannot even imagine.
神様のその答え、そしてその知識というのは私たちの想像をはるかに超えています。
So as you pray, be expectant.
なので皆さん、祈るときは期待して祈りましょう。
Notice that the servant prayed for a woman who has a big heart to serve.
この時、しもべは女性が本当に大きな寛大な心を持っているようにと祈っていました。
No, Rebecca was not sitting and waiting, just, you know.
リベカはただ座って待ってたわけじゃありません。
She's not just waiting for her prince.
ただ自分の王子が現れるのを座って待ってたわけじゃない。
She was serving.
仕えていたんです。
She was being a good steward.
すごく良い管理者であったんです。
She's being excellent at what she's doing.
自分がすることにおいて秀でていた、卓越していた。
She was busy and productive.
そしてものすごく一生懸命働いていました。
But you know what? She was always ready.
そして準備が整っていたんです。
She did more than what was expected of her.
自分に期待されている以上のことをしました。
Do more than what's expected of you.
皆さん、自分に期待されている以上のことをしてみましょう。
Rebecca never thought that the gifts that are loaded in the camel are for her.
リベカは決してそこにいるラクダが担いでいるものが自分のものだなんて思いもしません。
She was just joyfully serving.
ただ喜びを持って仕えていました。
Be prepared.
準備をしていました。
There's time for everything.
すべてのことに時があります。
God knows when to fulfill His plans in your lives.
神様が皆さんに与えた計画をいつ成就すべきかよくご存知です。
Our timing is not necessarily God's timing.
私たちが思うタイミングは神様が与えられたタイミングとは必ずしも一緒ではありません。
Oh, Lord, where's my wife?
神様、自分の妻ってどこにいるんでしょう?
Oh, where's my husband?
私の夫となる人はどこにいるんですか?
And then you just find yourself like that every day.
そして毎日毎日そんな風になってしまう。
Oh, I forgot to go to work.
あ、仕事行かなくちゃ。
You know, students, be prepared.
ですから、準備を整える。
Be excellent in your studies.
例えば、学生だったら自分の勉強をしっかりやる。
That's your priority.
それが学生の第一優先です。
For single people, young professionals, don't rush.
シングルの人、また若い社会人の人、決して焦らないでください。
Be faithful where God has put you.
神様が皆さんを置かれたところで忠実でいてください。
Be prepared.
そして準備をします。
Be excellent at work.
そして仕事において最高のものを提供しましょう。
Let God lead your life.
神様に自分の人生を導いていただく。
The day will come you'll be getting married.
そうすると必ずその人が与えられる。
And when that day comes, oh Lord, what should I do now?
その時に、あ、神様、今どうしたらいいんでしょう
like, you know, didn't you ask for this?
え、だって、君が求めたでしょう
For married people, put Christ in the center of your marriage.
結婚しているとしたら、キリストを中心に置いてください。
Be faithful to God.
神様に真実でありましょう。
And to each other.
そして、お互いにとって誠実でいましょう。
Be prepared.
準備をします。
Trust the Lord for the future.
自分の将来に関して神様に信頼を置く。
Parents, entrust your kids to the Lord.
そして親御さんの皆さん、自分たちの子供を神様に委ねてください。
Be prepared.
準備をする。
Do your part as a parent.
自分の親として任されたことをきちんとこなす。
Lead your children towards Christ.
そして子供をイエスに導いてください。
The Lord knows what's best.
主が何が一番良いかをご存知です。
You know, when you get answers to your prayer, it doesn't, you don't stop because, you know, faith doesn't stop.
祈りが答えられたからといってそこで信仰が終わるわけではありません。
Just like what I said, one day you'll be getting married.
先ほども言いましたけど、ある日祈りが叶って結婚するでしょう。
And that day you'll be like, oh no, gosh, what should I do now? I'm getting married.
そしたらその時、神様どうしよう、ちょっと結婚することになりました。
Faith doesn't stop.
なので、信仰はどこかで終わることはありません。
You will see God from glory to glory.
神様は栄光から栄光に進まれる方です。
Be expectant.
期待して歩みましょう。
How are you preparing now?
どのように皆さん自分を準備していますか?
So when the camel said finish drinking,
ラクダが水を飲み終わった時、
you know, the servant gave her gold, a gold ring and two bracelets for her kindness.
しもべはリベカに対して金の輪と腕輪をあげます。
And he asked, whose daughter are you?
そしてあなたはどこの娘さんですか?と尋ねます。
And does your father have room for me to stay in?
そしてお家には自分が泊まるような場所はあるでしょうか。
So Rebecca told the servant who she was.
リベカは自分がどの家の出かを伝えます。
And the servant bowed his head and worshipped the Lord.
そうするとしもべは主に拝みます。
There, he was thankful.
本当に感謝にあふれます。
In every season of your life, let's keep an attitude of gratitude.
自分の人生どんな季節を通っていても常に神様に対する感謝の心を持っていましょう。
Worship the Lord.
主を礼拝しましょう。
In every, even in the smallest thing that, you know, God answers your prayer, be thankful.
どんな小さなことでも神様が祈りに応えてくださったら感謝しましょう。
How can you be thankful even for a small thing you can't be thankful? How much more if when God gives you a big one?
こんなちっちゃなことでも神様に感謝していたら大きな祈りが叶ったときどれだけの感謝に満たされるでしょう。
You know, God deserves all the glory.
神様はすべての栄光に値する方です。
We don't deserve any good things.
私たち何の良いものにも値しないものです。
But God's grace is unimaginable.
でも神様のその素晴らしい恵み、
I didn't even know how I got married.
そのために私自分自身がどうして結婚できたかよくわかりません。
God provided for everything.
神様がすべてを備えてくださいます。
I was worried at the beginning.
最初は心配していた。
Lord,
神様。
You know, but you know, God, I know that you will provide.
でも神様、きっとあなたが備えてくださいますよね。
In the end, I only paid for the catering.
最後はただケータリングのお支払い、支払いをしただけです。
I just bought their food.
ただ食べ物を買っただけでした。
And we got married.
そして結婚しました。
And even after the wedding, we have more than what we need.
そして結婚式の後も自分の必要以上のものが与えられました。
And that's what, when God, you know, I remember God.
ということで私は神様をしっかり覚えているんです。
Again, put God in every equation in your lives.
ということで人生のどの局面でも神様を中心に添えてください。
So Rebecca ran ahead of the servant to her father.
そしてリベッカはこのしもべを自分の家に連れて行きます。
And when the servant got there, he explained everything to Rebecca's family.
しもべが家に着くとリベカの家族に起こったことすべてを説明します。
Rebecca's family believed.
そしてそれを聞いた家族は信じるんです。
And not just that, they gave permission to the servant to take Rebecca with him.
それだけでなくてリベカを連れて行くことに対して許可します。
They said, we believe that this is the will of the Lord.
これは神の意思だと信じますと言うんです。
Go ahead, take Rebecca with you.
どうぞリベカを連れて行ってください。
Let her be the wife of of Abraham's son, Isaac.
アブラハムの娘イサクの嫁としてください。
Then the servant asked Rebecca if he could go with him.
そしてしもべはリベカに聞きます。一緒についてきてくれますか？
Her mother and her father, her mother and her brother, her family agreed.
リベカのお母さんとお兄さん、家族は賛成します。
It's the Lord's will. Take her.
主の御心ですから連れて行ってください。
You know, and that's when it came to the ending.
そしてこれが最後のシーンです。
Isaac meditating in the field.
イサクが野に出て思いを寄せます。
And he saw camels coming.
するとラクダが来るのが見えます。
There, Rebecca saw Isaac too.
リベカもイサクを見ます。
Who is that?
どなたですか？
That's my master.
私の主人です。
And they met.
そして二人は出会うんです。
Closer.
そして近づきます。
To home.
そして家に行くのです。
There was a response there.
ここには応答があります。
Rebecca had to decide whether to stay or to go.
リベカはその場に留まるか進み出るかを決めなくてはいけなかった。そしてリベカは進み出ることを喜んでしたんです。
She was not forced.
決して強制されたわけじゃない。
She knew what she was getting into.
自分がどこに向かっているか分かっていた。
Though she herself was uncertain of what lies ahead she has seen the hand of God move, she believed.
この先に何が待ってるかは分からなかった。でも神様の御手が動いているのを見て信じ進んでいったんです。
She went.
進み出たんです。
In Genesis chapter 24, verse 58, she said, I will go.
そして創世記24章58節に書いてあります。参ります。
She didn't say, let me think about it.
ちょっと考えさせてとは言わなかった。
Does Isaac have money?
イサクはお金持ってるかな。
You know, she didn't say anything. She just said, I will go.
そんなことは言わなかった。参りますと言いました。
And that's how it led to the ending.
それが最後のところに出てきます。
Verse 67, then Isaac brought her into the tent of Sarah, his mother, and took Rebecca.
67節にイサクがサラ、母親サラの天幕にリベカを連れて行ったとあります。
She became his wife.
そしてリベカはイサクの妻となります。
And he loved her.
イサクはリベカを愛しました。
Isaac made a decision to love Rebecca.
イサクはリベカを愛すると決心したんです。
He honored the covenant of marriage.
結婚の契約を非常に尊びました。
And made a decision to love.
そして愛すると決断したんです。
You know, love is a decision as well.
愛するというのも決断です。
Now, this story reminds me of our love story with God.
この話を読んで自分は神様とのラブストーリーを思い起こさせるんです。
You know, Jesus is the ultimate promise of God.
イエス様こそが神様からの究極の約束です。
And he's the bridegroom.
そして花婿がイエス様。
And we, the church, is his bride.
教会私たちは花嫁です。
The Holy Spirit pursues us and brings us closer. Just like what the servant did, the Holy Spirit brings us closer to Christ.
ちょうどこのしもべがリベカを導いたように、聖霊様が私たちを神様に近づけてくださいます。
Preparing us like a bride to meeting her, the bridegroom, who is Jesus.
自分たちを花嫁として、花婿であるイエス様のために整えてくださっている。
You know, Jesus' spirit is gentle.
そしてその思いは穏やかです。
He won't force us, but he will give us a choice to follow him.
決して強制はしません。ただついてきなさいと呼びかけるだけ。
And how do we respond?
では私たちはその呼びかけにどう答えるでしょう?
The question for us now is, will you go?
自分は進み出ますか?
Will you enter into a relationship with Christ?
皆さんは神様との関係を築く道に進み出ますか?
But before you can make a decision to have a relationship withJesus, you gotta have to understand what He has done for you.
イエス様との関係を築くという決心をする前に、イエス様が何をしてくださったかを理解する必要があります。
That while we were still sinners, He died for you.
イエスは私たちがまだ罪人であった時に死んでくださったんです。
He died because He loves you so much.
イエスはみんなを愛する、本当に愛していたので、命を落とすことを選びました。
Jesus Christ is our ultimate lover.
イエス、キリストが私たちの究極の愛です。
That even now, he's waiting for you.
今、この時にもイエスはあなたを待っています。
You know, the reason why we can love?
私たちが愛することができる理由。
Because Christ loved us first.
それはイエス、キリストがまず先に私たちを愛してくださったからです。
You know, when Christ was dying on the cross, he was thinking of you.
イエスが十字架にかかって死んでいくときに皆さんのことを考えていました。
His death gave you life.
彼の死によって私たちは命を与えられたのです。
But because he's God, death couldn't hold him.
でもイエスは神様だったので死がイエスを引き留めておくことはできませんでした。
So he rose from the dead.
なのでイエスは死からよみがえり。
And his resurrection gave us hope.
そしてそのよみがえりこそが私たちの希望の源です。
But for you to be able to experience His love, you gotta have to choose whether to follow Him or not.
イエスの愛を体験するにはイエス様についていくかどうかを決めなくてはいけません。
No. As we sing the song, let's look at Jesus.
この歌を歌いながらイエス様に目を留めましょう。
And think about, you know, how would you respond to Jesus' call?
そしてイエス様の呼びかけに対して自分がどう答えていくかを考えましょう。
But all I can say now that Jesus loves you so much.
イエス様は本当に皆さんを愛しています。
Let's all stand up.
皆さん立ちください。
With all eyes closed and heads bowed.
どうぞ目を閉じて頭を下げてください。
I just want to pray for some group of people.
ある人たちにお祈りを捧げたいんです。
You know, you've been hearing about Jesus.
イエス様のことを考えてきている人。
And I believe that it's not an accident that you're in this church.
今ここにいらっしゃるのは決して偶然ではありません。
As I said, Jesus loves you so much.
先ほども言いましたが、イエス様は本当にあなたを愛しています。
Jesus came to the in your darkest hours.
自分が闇の中を歩いているように思えてもイエス様がそこに来てくださっています。
And he wants you to experience his love.
そしてイエスの愛を体験してほしいと思っていらっしゃいます。
He wants a relationship with you.
皆さんあなたとイエス様は関係を築きたいんです。
Eyes closed, heads bowed.
どうぞ皆さん目を閉じて頭を下げてください。
If you want to start a relationship with Christ.
もしイエス・キリストと関係を築きたいと思ったら、
you know, I want you to take a step of faith to follow him.
どうぞ信仰を持って前に進み出てて進んでください。
I want you to raise your hand.
どうぞ手を挙げてください。
If you want to follow Christ, I want you to raise your hand.
イエス様についていきたいと思ったらどうぞ今手を挙げてください。
If you want a relationship with Christ, I want you to raise your hand.
イエス様と関係を築きたいと思ったらどうぞ手を挙げてください。
Let's pray. Follow me in this prayer.
お祈りします。神様。
Jesus, thank you for dying on the cross for my sins.
イエス様、私の罪のために十字架で死んでくださってありがとうございます。
I admit that I am a sinner.
私は罪人だと認めます。
There's nothing I can do to save myself.
自分自身を自分の力では救えません。
I need a savior.
救い主が必要です。
I need you, Jesus.
イエス様、あなたが必要です。
I'm sorry for all of my sins.
自分の犯した罪を許してください。
And thank you for forgiving me.
それを許してくださったことを感謝します。
Lord, I believe in what you've done on the cross.
十字架の上で私のためにしてくださったことを信じます。
And Lord, I accept your invitation of a relationship.
主よ、どうぞ私と関係を築かせてください。
Today, I accept you as my personal Lord and Savior.
今日、私はあなたを私の個人的な救い主であるとお受けします。
Thank you, Lord, for your love.
主よ、あなたの愛を感謝します。
Help me to walk in your ways, to walk in this relationship with you all my days.
どうぞ、私が一生あなたと共に歩けるようにしてください。
In Jesus' name we pray.
イエスの名によって祈ります。
Amen.
Amen.
Amen. Let's give God a hand.
神様に拍手しましょう。
Father, we just want to thank you for your word.
お父様、あなたの御言葉を感謝します。
Thank you for this day.
そしてこの日を感謝します。
Lord, help us that each and every day of our lives, Lord, we will follow you.
どうぞ毎日毎日あなたについていけるように助けてください。
Help us, Lord God, that each and every day of our lives, we will put you in every equation.
どうぞ毎日毎日どの場面でもあなたを中心に置けるように助けてください。
Lord, we want to experience you in a greater measure, Lord.
もっともっとあなたを体験したいです。
Take away my worries about the future.
どうぞ将来に関する私の心配を取り去ってください。
But Father, I just pray, I thank you, I claim your promises in my life.
お父様、あなたがくださった約束に関して祈ります。
Lord, help me to step out in faith.
どうぞ信仰を持って一歩踏み出すことができるよう助けてください。
Lord, thank you.
主よ、感謝します。
Jesus, we bless your name.
イエス様、あなたの名を祝福します。
And this we pray in the mighty name for our Lord and Savior Jesus Christ. And everyone say,
素晴らしい主の名によってみんなで言いましょう。
Amen.
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 God bless you guys.
神様が皆さんを祝福します。
All right, we'll see you guys next week.
また来週お会いしましょう。
Amen.